何によらず手をつけたことは熱心にするがよい。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして兄弟姉妹と共に祈るようにしてくださり本当にありがとうございます。十字架の真下に座っております。十字架上から落ちてくる清い清い御血によって罪に許され、清められ、すっかり新しくされて、喜んであなたにお従いすることができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして聖書の御言葉を開かせていただき、その御言葉の恵みに預かり会をくださりありがとうございます。御言葉の恵みに預かって喜んで御言葉従順の道を最後まで歩くことができるように助け導いてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして心を合わせて祈り会をくださりありがとうございます。どう祈っているかわからない愚かなものでございますけれど、愛する兄弟姉妹と共にこのように祈るように導かされありがとうございます。聖霊なる神様よ、聖霊様よ、聖霊なる御神様よ、何とどう祈っているかわからない愚かなものですけれども、愛する兄弟姉妹と今日も心を合わせながら御心にかなったあなたに喜ばせる祈りを御前に下げることができるように、御助け、御導き、お励ましくださることを切に声願いを立ちます。きっと聖霊様が先頭に立って今日も祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって信じてお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりしてくださいませ、はい、ゆっくりしてください。昨晩も遅くまで皆さんと一緒になって、そして今朝も早く集まって共に祈らせていただくことを本当に感謝いたします。皆様の祈りに対する献身を心から感謝いたします。皆様の祈りが教会を支えています。本当に本当に心から感謝するものでございます。さて今日はコヘレト9章を開かせていただくんですけれども、9章の10節の何によらず手をつけたことは熱心にするがよい。何によらず手をつけたことは熱心にするがよい。でこの私たちクリスチャンにとってですね、何を一番熱心にしなければいけないのかということを思いますときに、昨晩ですね、純正牧先生からこの神の言葉の三要体についてお語りいただきました。まずイエス・キリストご自身が神のお言葉である、そしてその神のお言葉であるイエス様を証ししているのが聖書である。旧約は預言という形、新約は成就したものを記述するという意味においてですね、旧約と新約、預言と成就という形でイエス・キリストという神の言葉について証しをしているのがこの聖書である。でそのもうこの独自のですね、これバルトの本当に新しいすごい、このものの神学の言い方ですけど、この教会の宣教ですね、教会の宣教も神の言葉である。それが御言葉にのっとってきちんと聖霊に満たされて語るならば、これは神の言葉であるという、まあ、神の言葉の三要体、キリストご自身、その証である聖書で、それにもついて聖霊自慢の中で語る聖書の言葉、神の言葉であるですね。いや本当私はこのバルト先生のですね、この神学理解というものをすごく感謝しておりますですね。本当に20世紀に生まれたものとして20世紀を生んだ、それこそですね、最大の神学者といえるですね、まあ、それこそ神学者といえばオーガスチンがありますよね、トマス・アクイナスがありますよね、また新約新教ではマルチン・ルッターがおりますし、カルビンがおりますよね。そして私は20世紀にはこのカール・バルトというすっごい神学者が現れてですね、本当私はこのバルト先生は読むドイツ語ですからね、読む力がないんですけども、まあ、英語だったらなんとか少し読めるかなと思ってアメリカでですね、この少し、このバルトの方は読ませていただきますし、バルトは難しいからエミール・ブルンナーはですね、かなり英語で読みまして、とにかく、ですね、少しでも神学をまとめ を整えなければならないと思って勉強したことです、まあ、帰ってきてですね、結局熊本の久野祈祷院で神学塾をするときに私が神学を教えるようになりまして、まあ、それで見出したのがいわゆるですね桑田秀信先生の旧籍を神学入門という、もう日本、もう日本では一番、まあ、あのスタンダードな一番基本的な立派なこの神学書なんです。でこの桑田先生の旧籍を神学はこのカール・バルト神学に立っているんですね。バルトをすっかり読んでバルト神学に立っているんですね。でこのとにかくこの私は直接ですねこのドイツ語でバルト読むだけのドイツ語力がなかったんですけれども、おかげさまでですねその桑田先生の本を読ませていただくことによってバルト語を分かりました。はあ、こんな風に教えてたのか、もう私はつくづく20世紀に生まれてよかったなあですね、こんな偉大な先生の教えに預かってよかったなということを思いました。もうこの私は1年間だけですけど西南でも学んだんですけど、西南で学んだ時にですねこのバルトについて教える先生もいたんですね。けど申し訳ないけど全くもう聖書から離れたバルトの教えから離れておりましてですね、なんかもう西南の神学校もう今はもう潰れ、ほとんど潰れております。もう3人しかいない。でしかもですねこの神学校の先生は いろいろ名前を連ねてるんですけど、その先生も申し訳ないけど私からすればもうパーでね全然ダメな先生なの。だからもう神様が送らないんですよね、あんな神学校に送ったってもうとんでもないことなんか。今は九州バプト神学校ですね、東京神学、東京バプト神学校、ドバプではですね、この野口先生が宣教学を教えられるということで結構ですね、この広く人材を募っておりまして、私もですね一時期頼まれたんですよ、キューバプでですねギリシャ語を教えてくれんかとですね、というのは今日私が中村和夫先生の弟子ですからね、1年間でしたけれども日本でギリシャ語を先生を通して学んだんですね。で結構私ができたんです。できたというのは結局私はギリシャ語はですね何もこの聖書が初めてではなくて、この哲学家出身ですからですね、このプラトンとかソクラテスとかギリシャ哲学を勉強しておりまして、ギリシャ語はその時もう熊大時代に必要だったって、そうですからある程度やってたんですね。ですからこの西南でギリシャ語をやった時に私にとってはあんまり難しなくてできたんですね。それで結局キューバップを九州バプト神学校を始める時に、この責任者が先生誰かギリシャ語を教えてくれる人は何でしょうかと言ったら、まあ、この雰囲気だったらこの新生教会の武田が一番ギリシャ語できるんじゃないかって自分が教えた中でね、それで先生が教えてくれると頼まれたんですよ。まあ、けれども私は心の余裕がなくてですねこの引き受けることはできませんでした。まあ、けれども本当にですねギリシャ語は私にとってはとてもとても嬉しい、この言語なんですね。でこの聖書はギリシャ語で書いてある。新約聖書はですね、旧約聖書はヘブル語で書いてあります。でそのそうですね、この聖書について今日は少し読みたいと思うんですけど、昨日ですね純正先生が神の言葉の三要体ということをお話になりました。で、今日の先ほどお読みしましたテモテ第2の三章の時にで三章の15節に、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことを知っているからです、この書物はキリストイエスの、への信仰を通して救いに導く知恵をあなた方に与えることができます。聖書はすべて神の霊の働きのもとに彼人を教え戒め誤りを正し気にしていく訓練をする上で有益です。だからしっかりこの御言葉に立ちなさいということですね、このパウロがテモテに 語ってるんですね。その時のもですね、この先生のメッセージを聞きながら本当だ本当だと思ってアーメンアーメンで聞いていました。さて今日はそのように御言葉に、この生きるということがそれほど大事なことなんですけれども、我々御言葉に生きているものに対する神様の一番のご命令は何だろうかといえば御言葉の宣教ですね。で今日のところにありますようにからですね、聞かれて何によらず手をつけたことは熱心にするがよい。そうです、神様がイエス様が私たちクリスチャンに命令されたことは何かといえばですね、やっぱり福音宣教なんですね。今日のところに神の御前でそして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前でその出現と御国と思いつつ厳かに厳命します、厳かに命じます。もうとにかくパウロはですね、愛する弟子テモテに対してとにかく大事なこととしてこのですね御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもこれに励みなさい、御言葉の宣教ということを大宣教命令ですけど大事なこととして神の御前で やがて来られるキリストのご現人の前でこの厳命ですね、この厳かに命じるというふうに書いてありますね。そうです、厳命したんですね。で私もこの今日はですね、この神様の前に神の御業に、この従事する時には、ね、何によらず手をつけたことは熱心にするがよい。そうです、私クリスチャンに対して命令されていることは御言葉を述べ伝えなさいっていう、このことは御言葉に昨日行きなさいですね、御言葉を言って本当そうだと思ってアーメンアーメンで昨日メッセージ聞いてたんですけど、しかしこれによると御言葉をただ聞いて信じる信じて恵みを受けるだけではなくてその御言葉を述べ伝えるということはすごく大事なことだということをですね、聖書は語っているわけです。それですから私たちがこう聖書を見ていきますときにですね、この新約聖書においてですねイエス様がこの御言葉の述べ伝えるということの重要性をこのしっかり自覚しておりました。マタイ伝の9章のですね、この35節からのところにイエスは町や村を残らず回って街道を出して御国の福音を出してありとあらゆる病気を患いました。イエスはもうあちこちの町々を回り、そしてこの御、ね、国の福音を述べ伝えておられた。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り当て打ち返しているのを見て深くあらみ、いつもこれ深くあらみスプランクの前ですね、団長の思いで赤いそうだとですね、団長の思いで、この見られた。そこで弟子に言われた、収穫は多いが働き人が少ない、だから収穫のために働き人を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。でこの伝道ですね、伝道というのはそれこそイエス様がですねもうその民を見るときにもう団長の思いで迷ってくる飼い主のいない人のように言われて打ち枯れている打ち枯れているのを見て深くあるんで何とかして神の国を伝えなきゃいけないという思いに駆られて、それでですねイエス様は十二弟子たちを呼び寄せてこの汚れた霊をに対する権能をお授けになって、そして、この十二使徒をお使わしになったんですね。イスラエルの家の失うところに行って天国は近づいた、これ The kingdom of has come、 既に来ているです、ね、イエスキリストを通して帰ってきている、述べ伝えなさい、病人や死人を蘇らせ重い皮膚病を患っている人を記憶し悪霊を追い出せ、ただ受けたらただ受けよと言って、イエス様はもうご在世中にですねこのもう神の国を携えてきておられまして、何とかして、この哀れな者たちにですね、ここに書いてあるように弱りやて打ちひしがれているのを見て、もう本当私 もういつも申し上げますように、もう弱りやて うちに敷かれておりました。もう生きる気力もないですね。まあ、けれども鉄砲の様じゃないけど打ち出されたのに途中でポツンと強いことできないから飛ぶところだけは飛ばないとですね強いの落ちれないんですよね。で私も何回も自殺も考えたんですけど自殺をするそんな勇気もない、死ぬ勇気もない、最初で何のために生まれてきたのか何のために生きているのか、まあ、だから自分を見たら醜いですね、自己中心のもう自分ですね。こんな人生なんだろうあるかと思って、もう俺こそ言われ果てうちにしがれていましたけど、そういうものを深くあれんで何とかして神の国の福音を伝えようとして、イエス様はですね、この十人の弟子たちをお使わしになった。ですから福音宣教ってのは何もですね、イエス様が十字架にかかって天に上がられて、で聖霊を送ってリバイバルを起きて、そして起こったんじゃなくて、もうすでにイエス様がこの地上にいらっしゃる時からですね、イエス様はもう何とかして何とかしてですね、この救いたいと願っていらっしゃったわけですよね。ですからこのマタイの12章の46節を見るとですね、イエス様がですね、この群衆に話しておられると、お母さんと兄弟たちがやってきました。そして、ある人がイエス様に、先生、母親や兄弟たちが来ていますよと言ったら、イエス様は何とおっしゃったでしょうかね。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、そして弟子たちの方を差し上げて、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の地の御心を行うのは私の兄弟、姉妹、母である。もう誰でも神様の言葉を聞いて、そして御心を行うものは私の兄弟姉妹だよというふうにイエス様がおっしゃったと書いてありますよね。そして13章を見るとですね、この神の国の述べ伝えることは種まきをするようなことだと言って、種まきの例え話がこの13章に出てまいりますですね。本当にこのイエス様はそれこそですね、この十字架にかかって最後お亡くなりになるんですけれども、その復活したイエス様はですね、何を弟子たちに命令されたかと言いますと、有名なマタイの28章の大宣教命令ですね。さて11人の弟子たちはカルバリにガリラヤに行き、イスラエルが信じておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏してひれ伏した。しかし疑う者がいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなたが言って、あなた方が言って、すべての民を私の弟子とせよ。彼らに父と子と聖霊によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいた。それとのことを守るように教えよと。私は身を世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのや。これ100回です。だからあなた方に言って、すべての民を私の弟子とせよ。みんな弟子とするように、ただ洗礼を受けてクリスチャンになるだけじゃなくて、みんなが弟子となるようにですね、このせよというふうに、この弟子たちを派遣なさいました。復活のイエスがですね、そうです。この宣教命令というのは、何もペンテコステの後に聖霊が下って、そして出て行って福音を始めたというだけじゃなくて、イエス様がご在籍中にですね、弟子たちを使わしながら行って福音を伝えようと言ってですね、全世界に出て全ての人に福音を伝えようというふうにこの教えになりました。ですからこのマルコ伝ではですね、このマルコ伝の16章ですけれども、こう書いてありますね。すみません、マルコ伝の16章ですね。このですね、主イエスは弟子たちに話したのち天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出て行って至る所で福音を告げ知らせたと書いてありますね。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉をですね、いつまでも多くの信じてあることを それを伴う印によってお示しになったというふうに書いてあります。十六章の十四節。その後、十一人が食事をしているイエスが現れ、その信仰の男になった。そして、それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べたいですね。ポリセンテスエストンコスモンパパンタですね。ケルクセテ、タイヒュアンゲリオン、パーセテ、ステ、ここにはっきりだ。全世界に出て行って、すべての作られた主動物に福音を述べたいよ。ここにはっきりイエス様、弟子たちを派遣なさった。で、このように、イエス様のですね、福音、この宣教命令は、何もペンテコステの後だけではなくて、イエス様が生きておられた時、復活された時に、弟子たちにお命じになった。一番大事な大事な、この命令、他に命令はないんですよ。イエスの命令は弟子たちに対して福音を述べたよというこの強い強い命令なんですね。そして、この使徒言行録で有名なですね、有名な言葉ですけれどもね、エルサレムを離れないで私から聞いていた父の約束されたものを待っていなさい、聖霊を待っていなさい、ね、ヨハネは水でバプテスマを受けた、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けると、この復活の主が弟子たちに現れておっしゃいました。それで弟子たちにでさねをおっしゃいましたね。イエスは言われた。父がご自分の権威を持って治めた時や場所はあなた方の知る限りではない。あなた方の上に聖霊が来る時、あなた方は力を受けてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるんですね。やがて聖霊が下る。聖霊が下ったら力を受けて、地の果てまで私の証人となるんですね。そうです。本格的な福音宣教は、このペンテコステを通して聖霊が下ってきて、その聖霊を受けた弟子たちによって展開されていくという、この福音宣教が。けれども、イエス様の宣教命令は何も、このペンテコステの後だけではなくて、中央にいらっしゃる時から十二弟子を使わしながら、弟子たちを使わしながら福音を伝えようと言って、もうとにかくこの余興通れをグッドですね、ニュースを伝えることは父なるイエス様の御心でした。そしてこのいよいよそれが実現されていくのが、この約束されているように、あなたが聖霊が来た時、力を受けて、そして、地の果てまで私の証人となるとおっしゃいましたけれども、やがてですね、主人公6、2章で聖霊が下ってまいりますよね。激しい火のように、聖霊が、風が吹いてきて、この聖霊が下ります。すると力を受けて、そして一斉にですね、書いてます。一度は聖霊満たれ、御霊が語らせるままに、他の国々の言葉で、いろんな言葉で語り始めた。とにかく聖霊様のご降臨というものは、この福音宣教というものに直結してるんですね。すぐ、そしてもうですね、このそれこそものすごい力で福音宣教をしました。でその日救われたものは3000人近くいたというふうに聖書が記しておりますけれども、とにかく聖霊降臨は、それこそイエス様が地上にいらっしゃる時に弟子たちを使わせて述べたいなかった、この神の国の福音を、それこそもう全世界に向かって地の果てまでに至るまでにですね、力を受けて、この証人となるようにイエス様がお導きになりました。そして我々が使徒言行録を読んでみると分かる通りですよね。どれぐらい聖霊を受けた弟子たちが力強い宣教をしたかということが書いてあります。ですから、このペンテコステの後にですね、ペテロが立ち上がって伝道しているのを見てですね、びっくりしてるんですよね。議員や他の者たちはペテロとヨハネが大胆に、ですね、御言葉を語っているのを見て、 この二人が無学のタラビトであることを知ってびっくりした。あのガリラヤ出身の全然勉強もしてないのにものすごい力で権威を持って福音を伝えたと、こう4章には書いてあります。そしてこの福音がそのことを通してずっとこう前進していくんですよね。そしてやがてはですね、やがてはご存じのようにですね、いつも話をするですね、この九章ではパウロの改心によってサウロの改心ですね、サウロが改心しました。ですから福音宣教の前進のためにいくつか大事なことがあるんです。一つはステパノの殉教ですね。ステパノの殉教によって散らされていって福音をした。で第二番目ですね、このサウロの改心ですね。サウロがひっくり返ってパウロを神様が起こして、パウロを通して世界宣教を推進していった。それからですね、このですね、このコルネリオの家で福音、この実証のコルネリオ家でですね、このリバイバルをしたということは、結局、このコルネリオ家のこのことはですね、この全くカイザリアですから違法の地です。で違法人も福音宣教を受けたら聖霊を受けるというですね、このことが書いてあって、この3つのことですね、ステパノの殉教、それで散らされていった。でこのパウロの改心、これの人を神様は用いて世界宣教する。そしてコルネリオ家で全くですね、違法人が集まって、そこにペテロが行って説教した、聖霊が下った。ですから違法人にも福音がこうして伝えられていくと、この救われるんだと、この3つのことが書いてある。そしていよいよ11章からはアンティオキアの教会ができて、アンティオキアの教会を通してですね、このバルナバがそこに母教会から使わされてやってくる。バルナバは偉い人だから、あ、これ本物だということが分かってですね、そして彼はですね、あの9章で改心したこのパウロが受け入れられなくて、故郷のタルソに帰ったなんて、そのことを聞いておりました。あの男はどうしてかやってきて、彼を連れてきてと言って、わざわざ彼はですね、タルソまで行って、パウロを連れてきて、そこで一緒に福音を伝えながらですね、訓練を受けて、そうして13章からはパウロとバルナバが一緒にですね、この福音宣教を出かけて、いよいよ第1回伝道旅行で、ものすごい福音の宣教が前進して、アジア地方で福音して第2回目のですね、この時にですね、この彼がマケドニアに行った時に、そこ行くことません、このトラスに行った時に、アジアの一番の西の端なんですね。でこの福音がそれこそヨーロッパに羽ばたく時、彼がトラスに乗っているとですね、こう対岸のですね、このギリシャに行って福音するようにという、マケドニア人、マケドニアというのはギリシャの北方を表す言葉ですけど、ギリシャの人がやってきて助けてくれと、このですね、パウロが生まれ育ったこれはアジアなんですよね。このアンティオキアもアジアなんですけれども、この福音がですね、いわゆる東回りではなくて西回りで伝わるという、この深い神の説理がこの起こっていくのが16章なんですね。マケドニア人第2回伝道旅行で、このパウロがトラスに乗っていると、マケドニア人が私のところに来て助けてくださいと叫んでいる、その幻を見て、あ、私はヨーロッパに行かなきゃならないって、彼はそれこそ福音を持ってヨーロッパに引くんですよね。そしてピリピに行って、セサロニケに行って、コリントに行って、アテネに行って、そして第2回伝道旅行、すなわちヨーロッパ宣教をするんです。しかしこのやがてヨーロッパ宣教はですね、彼はついには最後ローマまで行って、そしてローマ宣教をして、でその福音がヨーロッパ全土に広がって、でヨーロッパがですね、ご存じのようにですね、3世紀からローマの時代が来て、で長い間このローマの支配下にありましたけれども、そういう中で福音がローマの国教になりますが、そしてやがてですね、この国教になっていたために、堕落してたんですね。まあ、しかしその中でもカトリック教会では 深い祈りがされるといたんですけど、そういう中で、このそういうことカトリックの修道者だったんですよ、マルチン・ルッターは。そこでやっぱり本当にこの福音に生きてない、自分を知って、そこで彼は改心して、やがてニューこのそれこそ宗教改革を起こして、そこでですね宗教改革が起こってですね、それこそマルチン・ルッターはそれこそやがてはカルヴィンも生まれますけど、そういう中でですね、不思議に我々バプテスもですね、その時代にヨーロッパでですね、新しいムーブメントだったんですよ、ヨーロッパバプテスというのは。でその中にカルヴィン派でもない、このルテラーでもない、いや自分たちは聖書に帰りたいと言って、本当に聖書に帰る運動をした人たちがこのヨーロッパにいたんですよ。その人たちがこのオランダを通して、そして、このイギリスに来るんですよ。イギリスでそれこそ改革するんです、ジョン・バニャンですね、有名な、はい、イギリスでそれこそバプテスト教会が生まれて、そのイギリスで生まれたバプテストがアメリカに行って、アメリカで大爆発したんです。アメリカはもう、現地人たちが全然気づけなかったけれども、それこそもう信徒が入っていって、信徒がもう説教して、だからバプテストってのは信徒の集団なんですね。だから信徒がもうどんどん伝道して、そしてもう福音の大爆発かと思った。これがこうバプテストなんですね。バプテストはもともと宗教改革の時代に、いわゆるカルヴィン派でもなく、カトリックでもなく、ルーテラでもない。いや自分たちはもっと聖書に帰りたい、聖書に帰りたい、聖書中心主義。その教えがイギリスに行って、イギリスからアメリカに行って、それがアメリカでバーッと開花したのがバプテスト教会。今ちょっとですね、この20年ぐらい前から異端にやられてですね、異端というのは結局聖書の中に、ね、この女性は教会で物言うなってことがちょっとあるんですよ。でその言葉を捕まえて女性をですね、サウダンバプテストの講談から追い出す、そして役員会を追い出す、で男中心主義、こういう間違った聖書解釈をして、この敵が入ってきてバプテストがこのごちゃごちゃだったんですね。戦後日本にバプテストが入った頃は健康だったの、とっても健康で、我々バプテスト、サウダンバプテスト、アメリカの人は仲良くて仲良くてですね、もう私が救われた熊本バプテスト教会にもメデリング先生といって立派な宣教師家族がおられました。もうこの西南学院でもそうですよ。もうこれバプテストのですね、道場という宣教師が始めたところで、いっぱい日本で何百人と宣教師が来てです、そしてもうお金をいっぱい持ってきてですね、あちこちで土地を買って教会を建てて、でそこで起こった献身者にお金をやって、そしてちゃんと牧会伝道するように教えてですね、ですからここでも平尾教会、いい場所なんですよ。長住教会なんです。長住の中心の大通りの中にあるんですよ。そして春日丸教会でも、春日丸近くに大きな土地があって、でこれ幼稚園までやってまして、もうどこもここも全部これバプテストがですね、アメリカからやってきたお金で買ってくれたものです。もちろんこの福岡教会も西南教会も全部もうアメリカさんがお金で買ってくれて、そうしてですね、16だった教会が宣伝は300いくつになって、ブワーッと、もうものすごいお金を投入して祈って祈って宣教師を送ってやってくれて、今我々バプテスト教会あるんですね。まあ、けれどもだんだんこの劣勢にありまして、だんだん教会が毎年2つ減ったり3つ減ったりして、だんだん減少傾向にあるんですね。もうこれなんとかしひっくり返していかなきゃならないんですけど、まあ、そういうことでですね、ありまして、この福音がですね、ヨーロッパに行った、西回り。だから福音は私は日本でも東から来たんじゃなくて、西アメリカから来たんだ。アメリカからですね、この福音がやってきて、私の、しかしその起こったのが、この第2回伝道旅行で、このパウロが見た幻です。で、彼はこのギリシャに出ていく。そして福音宣教をしていくんですね。そうです。もう行く先々で日が下って、リバイバルを起きて、教会がずっとできていった。そして、ついに最後、またエルサレムに帰ってきて、最後にしっかり、 自国民エルサレム、イスラエルの人に伝道して、まあ、それでも受け入れられなかったんですが、最後は彼は目的地であるローマに向かって福音宣教のため出かけていって、ローマで福音宣教した、まあ、しかしロマ書によるとですね、福音使徒言行じゃなくてロマ書によると、自分はねまだこのローマで満足してないんだ、イスパニアに行くんだ、ね、今のスペインのですね、そこまで行くんだ、もう地の本当に地の果てまで行くということを願わされていたことが聖書に書いてあります。そうです、この今日のところにありますようにですね、福音宣教、もうそれこそですね、何によらず天付き手をつけて、それこそ我々クリスチャンはそれこそ神様から命令されてるんですよ。もう今日先ほどお見せしましたようにですね、もう厳命ですからね、この御言葉を述べ伝えて、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えよ、十分に教えるんだよ、健全な教えをしっかり教えるんだよ、もうとにかく強い言葉で福音宣教することがこの教えられております。そうです、私たちが何とかしてですね、しっかり福音を述べ伝えよ、この命令に対して我々が与えられている使命をしっかりさせていくことができるように、この戦っていきたいと、福音宣教のためにしっかり生きていきたいと心から願うわけです。日本の歴史でもですね、福音宣教がうまくいったような歴史もあったんで、ご存じのようにキリシタンの時代はですね、もうわーっと日本全体が燃えたんですよ。けれどもですね、豊臣秀吉はじめ恐ろしい人たちが立って徹底禁断して、キリスト教を日本から追い出そうとして潰してしまいました。まあ、けれども不思議ですね、あのピチアンという神父がやってた時にですね、この長崎で祈ってたらですね、後ろからやってきて、神父様、誰ですか、はい、クリスチャン、まだ何百年とずっと隠れキリシタンとして生きてたんですね。そしてまあ、だからそれぐらい、入った時期もあったんですけど、日本ではもう迫害迫害されました。ただですね、プロテスタントではですね、この大正時代にですね、中田十一という人たちを中心にホリネス運動が起きたんですよ。そしてですね、あの中田十一の方へ行くとですね、政界を開いた4000名ぐらいいっぱい集まってるんですよ。すごい日本でリバイバルが起きた時代があったんですね。そして、福音化しようかと思ってるとはもう結局軍国主義でわーっとやられて潰されて、それに抵抗できないで、まあ、終わったんですけれども、まあ、そういうね火がね、こう残っておりまして、まあ、今度ですね12月にはあの野口先生のお母さんの出身教会である門司港の教会に、この福音宣教に行くようになってるんですね。そのどうしてかと言いますと、門司港の教会はキレラーという先生が開拓された教会です。キレラー先生はもともとですね、東京の東大で、東大のバリバリの学生だったんで、ところが結構ですね、その時代に結局、この学生運動をやってました。その学生運動をやってる時にお母さんがですね、大井教会、大谷健二先生のする教会に来ていて、ものすごい今その時リバイバル起きたんです、大谷先生の教会で。そこでお母さんが祈ってて、そのお母さんの導きで、大谷先生がキレラ先生に出会って、そしてキレラ先生をひっくり返して、そしてキレラ先生は東大の学生になったんですけども、もう聖霊にされて、自分はもう福音宣教に立つと言って、そして聖霊の火に燃やされて、このそれこそ門司港に来て、門司港で教会を開拓されたのが門司港教会で、その息子さんたちがねそこをやってたんですけど、もう教会も立ってるんですよ。でこのお母さんが行った時にはですね、教会がこのキレラ先生お父さんの時代燃えててね、バーッと燃えてる時代でした。でそこにお母さんは行かれて、そこで聖霊の火を受けて、ひっくり返ってです、ね、本当にお母さんももう切に求めたんで、勝地君という制約の子供を抱えながらですね、もうどうしていいかわからない子供を抱えながら、お父さんお母さん嫁こう、こう嫁として周到に使えなきゃいけない、そして勝地君という制約の子供がいる、もう どうしていいかわからない、そういう休学した苦しみの中で、近くにある日記の教官が言ってたんですけど、どうしても力が足りないの、もう喘ぐようにして、そういう持ち子の教会、ジバイバルの来てたその教会に行って、バッとイエスに火を受けたんです。お母さんがクラッと変わったんですね。お母さんがすっごく違うから変わられて、そしてその結果ですね、まあ、不思議な不思議な導きでですね、それこそその日はどこから来ているかといえば、大井教会の大谷健先生から。大谷健先生はもともとですね、バプテストじゃなかったんですよ。けれどもアメリカさんが巨大な資産を持って、お金を持ってきて、そして、一緒にやろうということだったので、その当時ですね、一番土地が非常に高い時期ですよ。いや、まだ土地が安い、戦争で潰れていくかっていう、そこをですね、アメリカさんが土地を買ってくれた、今の大井教会の立派な土地をですね、それで、じゃあバプテストやろうと言って、このホーリネスから結局先生はバプテストに移って、バプテストで大リバイバルを起こしたんですね。で、火が燃えた。で、その火を受けたのがキレア先生だった。で、そのキレア先生のところで仁智さんが火を受けたんで、苦しくて苦しくて、活力も抱えて、制約の効果で今から生きていかなければならない、どうしよう、もう必死で求めた時にバッと言ったので、もうすっかりお母さんのところで変わったんですよね。ですから、このもう私、仁智さんと20何年、30年近く付き合ってる、こんな立派なクリスチャン、もういなかったですね。いや、本当にね、もう一回も何も知らない、必ずですね、もう西院という時にあるでしょ、そこからですね、私がこの、いじりので開拓伝道した時、そこまで通ってこられるんですよ。うわで、私はびっくりして行ってみたら、ご主人様はね、七高出身の、京都帝大出身の大きな大建設会社の重役ですよ。もうものすごいやりてるんです。で、その仕事辞めて、西に来ておりました。で、その奥さんである仁智さんはいつも通ってうちまで来て、立派でしてですね。で、仁智さんがもう80、70ぐらいでしょうかね、がんになられました。最低限病院とかでね。で、がんのお医者さんが、すぐ手術なら危ないから、手術なら危ないって言われて、仁智さん、すごい信仰者なんですね。私だったら慌ててもう患者さん飛び込んで手術してもらうんですけど、仁智さんはね、本当に信仰者で、はーいと言ってね、仁智さんは手術しないと危ないですって言われて、がんになってもね、はーいと言って、イエス様に癒していただきますと言ってね、そのまま20何年生きて100歳まで生きて、ね、立派に長寿を全うして、がんも恐れ、全然恐れない。そしてですね、この息子さんの勝地君がですね、この、滋賀県にある琵琶湖のほとりにある、そういう製薬の施設に入ってたんですよ。ところが、その施設が琵琶湖の湖畔でしょう。で、結局そのある時ですね、ちょっとその係の先生がちょっと不注意で見ていない間にですね、この勝地君が琵琶湖に入って、そこで溺れ死んだんで、溺死じゃん。それでもう責任者の方がもう本当に申し訳ないってですね、で、そのお葬式に仁智さん行かれたんですよ。しかし仁智さんはね、本当に優秀な人でね、一言もその人のことを責めなかったんですね。それでその責任者の人がびっくりしてね、この人が一言もこの私を責めなかった、それでもここに代わってご苦労様でしたってお礼を言って、もう僕はもうその責任者がびっくりして、自分はもう謝ったんです、すみませんでした、私の不注意でお子さんを死なせてしまいました、もう本当どんなに責められても死活がない立場にあったのに、むしろ慰められて励まされて、そういうことをですね、本当の許しの人だったんですね。で、びっくりして、その人はそれを受けてすぐ苦しんだんです。俺もこれ、あのような本当に許しのあるキリスト教、これが本物だってクルクルしちゃったというぐらい、まあ、そんなお方だったんですよね。まあ、しかし考えてみるとですね、日本にもリバイバルが起きましてですね、そして、このホーリネスリバイバルが起きて、その火が連盟の中にも火が飛び火してですね、そして大谷先生の教会でも燃えました。また今バプテストで 2番目に大きい教会、一番大きいのはですね、友の安先生が牧会するですね、この教会なんですよ。これ一番大きい教会で、その教会の方で、ね、この松村先生というのがそこを始めたんですけど、松村先生も最後はですね、すごい精霊自慢でね、このうちにも来てもらったという。そしてね、先生が本当にやっぱ教会は精霊に見せられていかんなって言ってですね、そして、このその当時先生はもう全然関係なかったね、長井先生と関係あってね、そして呼んで集会したりしてたんです。で、先生と私一致しまして、先生がバプテスの大最重鎮ですからね、常盤台教会では今でも一番大きいんですよ、はい。で、年間の常盤台教会の一般計上献金が3500万ぐらいあるの、うちは2100万ですけど3500万ある、それが大きい教会。しかしその先生もですね、この来て一緒にですね、最後来てもらって集会をしたんですけど、やっぱり聖霊様働きないと、働かないといかんねえって言ってですね、で中院先生と交わりをしておりまして、そうですね、あんな風な教会を作る、100万人教会作りたいねと言って、先生と交わりをして、先生とそこにある藤の上に行って二人でごちそうを食べてですね、交わりをしたことを思い起こすんですよ。いや、本当にですね、日本でもリバイバルが起きましたけれども、なかなかですね、思うようにいきません。大井教会でも起きました。また、佐賀のバプテスト教会ですね、各国をという先生が、そういうこと、この先生も、もともとホーリネスの力を受けて、ブワーッとですね、一時期、何十名という人が一緒にバプテスト受ける。60名なんて聞いたことないけど、30名ぐらい。そしてもう、佐賀って一番難しいんですよ。大リバイバルをしてね、多くの人が救われたという歴史があるんですよ。そうです。なんとかしてですね、この日本にも私の教会のリバイバルをして、聖霊様の働きを起こって、ここに書いてあるように、御言葉を述べてなさい。時が良くても悪くても、熱心にこれ励め。そうです。私たち、クリスチャンに与えられている、一番熱心にしなければならないことは、福音を伝えるということではないでしょうか。主よ、どうぞですね、お言葉のようにですね、御言葉を述べたいよ、時が良くても悪くてもですね、励みなさい、咎め、戒め、励まして、忍耐力を十分に教えるんですよ、しっかり福音宣教せよということをはっきりここで教えています。そうです、御言葉を学ぶことも重要ですけれども、しかしそれをですね、本当に伝えていくということはすごく大事なこととして私たちに命令されています。今日の言葉にありますように、ね、何でもするときにはですね、はっきり書いていますね。何によらず手をつけたことは熱心にするがよ、私たちが熱心にしなければならないことは、クリスチャンとしてですね、家庭においても社会においてもこの福音をしっかり伝えていく、これが大事なことじゃないでしょうか。御言葉を述べたいなさい、時が良くても悪くてもそれを励みなさい、励ましなさいと書いてあります。どうか主よ、この御言葉のように与えられた仕事を熱心にやり遂げて福音宣教に邁進していくことができるように祈っていきたいと心から願います。御言葉の成就を祈りたいと思います。それでは御言葉の成就を